第27章。夜が明けると、祭司長たち、民の長老たち一同は、イエスを殺そうとして協議を凝らした上、イエスを縛って引き出し、総督ピラトに渡した。その時、イエスを裏切ったユダは、イエスが罪に定められたのを見て後悔し、銀貨30枚を、祭司長、長老たちに返して、私は罪のない人の血を売るようなことをして罪を犯しました。しかし彼らは言った。それは我々の知ったことか。自分で始末するがよい。そこで彼は銀貨を聖所に投げ込んで出て行き、首をつって死んだ。祭司長たちはその銀貨を拾い上げて言った。これは血の代価だから宮の金庫に入れるのが良くない。そこで彼らは協議の上、外国人の墓地にするためにその金で陶器師の畑を買った。そのためにこの畑は今日まで死の畑と呼ばれている。こうして預言者エレミアによって言われた言葉が成就したのである。すなわち彼らは目をつけられた者、すなわちイスラエルの子らが目をつけた者の代価、銀貨30を取って、主がお命じになったように陶器師の畑の代価としてその金を与えた。さてイエスは総督の前に立たれた。すると総督はイエスに尋ねて言った。あなたがユダヤ人の王であるか。イエスはその通りであると言われた。しかし祭司長長老たちが訴えている間、イエスは一言もお答えにならなかった。するとピラトは言った。あんなにまで次々にあなたに不利な証言を立てているのがあなたには聞こえないのか。しかし総督が非常に不思議に思ったほどにイエスは何を言われても一言もお答えにならなかった。さて、祭りの旅ごとに、総督は、群衆が願い出る囚人一人を、許してやる慣例になっていた。時に、バラバという評判の囚人がいた。それで、彼らが集まった時、ピラトは言った。お前たちは、誰を許してほしいのか。バラバか、それとも、キリストと言われるイエスか。彼らがイエスを引き渡したのは妬みのためであることがピラトにはよく分かっていたからである。またピラトが裁判の席についていた時、その妻が人を彼のもとに使わして、あの義人には関係しないでください、私は今日夢であの人のために散々苦しみましたからと言わせた。しかし祭司長長老たちはバラバを許してイエスを殺してもらうようにと群衆を説き伏せた。総督は彼らに向かって言った。二人のうちどちらを許してほしいのか。彼らはバラバの方をと言った。ピラトは言った。それではキリストと言われるイエスはどうしたらよいか。彼らは一斉に十字架につけよと言った。しかしピラトは言った。あの人は一体どんな悪事をしたのか。すると彼らは一層激しく叫んで十字架につけよと言った。ピラトは手のつけようがなく、かえって暴動になりそうなのを見て水を取り、群衆の前で手を洗って言った。この人の血について私には責任がない。お前たちが自分で始末をするがよい。すると民衆全体が答えていった。その血の責任は我々と我々の子孫の上にかかってもよい。そこでピラトはバラバを許してやり、イエスを鞭打った後十字架につけるために引き渡した。それから総督の兵士たちは イエスを官邸に連れて行って全部隊をイエスの周りに集めた。そしてその上着を脱がせて赤い外套を着せ、また茨で冠を編んでその頭にかぶらせ、右の手には足の棒を持たせ、それからその前にひざまずき長老してユダヤ人の王万歳と言った。またイエスに唾をかけ、足の棒を取り上げてその頭を叩いた。こうしてイエスを長老した挙句、外套を剥ぎ取って元の上着を着せ、それから十字架につけるために引き出した。彼らが出て行くと、シモンという名のクレネ人に出会ったので、イエスの十字架を無理に負わせた。そして、ゴルゴダ、すなわち、サレ神戸の場、というところに来たとき、彼らは、苦味を混ぜたブドウ酒を飲ませようとしたが、イエスはそれを舐めただけで、飲もうとされなかった。彼らは、イエスを十字架につけてから、くじを引いてその着物を開け、そこに座ってイエスの番をしていた。そしてその頭の上の方に、これはユダヤ人の王イエスと書いた罪状書きを掲げた。同時に二人の強盗がイエスと一緒に、一人は右に、一人は左に十字架につけられた。そこを通りかかった者たちは頭を振りながらイエスを罵って、言った、神殿を打ち壊して三日のうちに建てる者よ、もし神の子なら自分を救え、そして十字架から降りてこい。祭司長たちも同じように、律法学者長老たちと一緒になって長老していった。他人を救ったが自分自身を救うことができない、あれがイスラエルの王なのだ、今十字架から降りてみよ、そうしたら信じよう。彼は神に頼っているが、神のおぼし召しがあれば今救ってもらうがよい、自分は神の子だと言っていたのだから。一緒に十字架につけられた強盗どもまでも同じようにイエスを罵った。さて、昼の十二時から地上の全面が暗くなって三時に及んだ。そして三時ごろにイエスは大声で叫んで、エリ、エリ、レマ、サバクタニと言われた。それは、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかという意味である。すると、そこに立っていたある人々が、これを聞いて言った、あれはエリアを呼んでいるのだ。すると、すぐ、彼らのうちの一人が走り寄って、海面を取り、それに水ぶどう酒を含ませて、足の棒につけ、イエスに飲ませようとした。他の人々は言った、待て、エリアが、彼を救いに来るかどうか、見ていよう。イエスはもう一度大声で叫んで、ついに息を引き取られた。すると見よ、神殿の幕が上から下まで真二つに裂けた。また地震があり、岩が裂け、また墓が開け、眠っている多くの生徒たちの死体が生き返った。そしてイエスの復活の後、墓から出てきて聖なる都に入り、多くの人に現れた。百卒長および彼と一緒にイエスの番をしていた人々は、地震やいろいろの出来事を見て非常に恐れ、まことにこの人は神の子であったと言った。またそこには遠くの方から見ている女たちも多くいた。彼らはイエスに仕えてガリラヤから従ってきた人たちであった。その中には、マグダラのマリア、ヤコブとヨセフとの母マリア、また、ゼベダイの子たちの母がいた。夕方になってから、アリマタヤの金持ちで、ヨセフという名の人が来た。 彼もまたイエスの弟子であった。この人がピラトのところへ行ってイエスの体の引き取り方を願った。そこでピラトはそれを渡すように命じた。ヨセフは死体を受け取ってきれいな雨布に包み、岩を掘って作った彼の新しい墓に納め、そして墓の入り口に大きい石を転がしておいて帰った。マグダラのマリアと他のマリアとが墓に向かってそこに座っていた。あくる日は準備の日の翌日であったが、その日に祭司長、パリサイ人たちはピラトのもとに集まっていった。長官、あの偽り者がまだ生きていたとき、3日の後に自分はよみがえると言ったのを思い出しました。ですから、3日目まで墓の番をするように指図をしてください。そうしないと、弟子たちが来て彼を盗み出し、イエスは死人の中からよみがえったと民衆に言いふらすかもしれません。そうなると、みんなが前よりももっとひどく騙されることになりましょう。ピラトは彼らに言った。万人がいるから行ってできる限り番をさせるがよい。そこで彼ら入って石に封印をし、万人を置いて墓の番をさせた。